皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月11日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、変化の時の視線の置き方です。もう本当にですね、変化がどんどん世の中にこう広がってきますと、まあ皆さん大変こう不安になってくる。それはその通りなんですね。いろいろこう、持ってるものが多い時代でありますし、そして蓄えてるものが少ない時代ですから、ちょっとした変化でですね、みんな流されてしまう。まあこういうことがあるわけであります。で、まあこれは世の中すべてそうなんですけども、物事うまくいかなくなるっていうか、今までの体制が維持できなくなる時の基本っていうのは、捨てるものの順番を間違えないってことですね。どれから先に捨てていくかという、この順番を決して間違えないっていうのが、この変化に追われる時の一番の鉄則です。まず、家族の絆は絶対守るとかですね。最初にじゃあこれ諦めんなら仕事をまず諦めちゃうとかですね。この全部を持っていくことができないときは、どれを最初に諦めるのか、これをまずしっかり決めるっていうことが大事なんです。実はこれはそんなに簡単なことではないんです。それは簡単なことはないということは、すべて諦めがつかないから、もたもたして、難しいって以上に難しいんです。なぜかというとそこにはまさにですね、死生観が入ってくるんです。何のために生まれ、何のために生きているのか、何のために死ぬのか、生き死にの理由と、それから自分の生きがい、死にがいというものが全部そこに入ってくるんです。ですから、諦めるものの順番がちゃんと決まっているということは、その人は人生は覚悟ができているということでありまして、ですから、この大きな変化に直面して、おたおたするというのは、まだその覚悟が決まっていないということですね。ですから、やはりそもそもそれ自身が大変なことなんですよ。こういう大変な時に、捨てるものの順番を決めるということ自身がね、人間として相当成長しなければいけないということであって、やはりそれを待ったなしでやらなきゃならない時がいよいよ来たんですよ。それがですね、この変化の時なんですよ。そういうふうに考えることが私は大変重要じゃないかなと、まず思うんですね。それから、さらにその視線の置き方ということなんですけども、よく、まあ、私も昔自転車部でですね、峠道をこう、よく、登ってたことあるんですが、まあ、きつい道ってあるんですよね。まあ、いくら行ったってもなかなかその峠見えないし、で、まあ、砂利道だったりすることが多いわけですけども、そうするともう、なんか、こう、蒸し暑かったりするんですね。夏のこの、ものすごいなんか、うっそうとした、うっそうとっていうか、木がムンムンしてってですね、すごい蒸し暑くて嫌なんですね。なんかそんな中をこうエッチなオッチな上がっていくとですね、一体どこまでこの道は続くんだろう。で、こうずっと先になんか峠のように見えるところがある。で、あの辺がゴールかななんて思ってても行ってみるやまた先に道がある。ああ、まだあんなにあるのかと。一体どこまで道が続くんだろう。まあこう見えることがですね、本当に多いんですよね。世の中も大体そうでありまして、なんかもう、いつかですね、どっか、なんかね、ゴールに着くんだろう。いつか峠を越えるんだろうと思いながらもですね、いつまで経ってもそれに行かない。だから疲れちゃったということもですね、たくさんあるんじゃないかなと思うんですね。やはりこの変化というのはですね、手前から見ていくと、常にそんなもんだと思います。すなわち、手前の側から順番にこう見ていくとですね、なんかいつまで経っても変わってるように見えないんですね。で、たとえ変わっていても、あんなか大きく変わってるようにも見えない。だからなんかこう、要するに大したことないんじゃないかなと、そのうち覚えてくるわけですよ。手前の方から見ていくとね。なんかこれはこうなるけど、ここ対策すればいいし、あれはなるからそうすればいいし、なんかよく考えたら大したことないじゃないか。じゃあ今日と同じでいいじゃないか。別に覚悟を決められてもいいんじゃないか。まあこう思えちゃうわけですね。ところが実際にですね、大変なことよくあるわけですよ、世の中というのは。なんかある日突然世の中変わっちゃうってことよくあるわけでありまして、それは何も天変地異だけじゃないですよね。そうなってきたときに、なんか今まで考えてた安易な考えが全然成り立たないと。今までうまくいってた方程式が今日から全然うまくいかない。こんなはずじゃなかったと言ったってもう手遅れでどうにもならない。ということよくあるわけであります。やはり変化は先から考えなければならないですね。要するに、 この今の状態からこの未来の状態にどのように変わっていくかっていうのは、これはいろんなストーリーがあって時期も多少ずれますから、それはあまり気にしなくてもいいんですよ。むしろ反対で、要するにどうなるのと、今の秩序がカオスが、今の秩序のカオスがひどくなって、秩序が一旦無秩序になっちゃった。その後またですね、新しい秩序が生まれてくる。まあこれはカオス勉強された方のよくお分かりですよね。秩序と秩序と無秩序は交互にこう、交互にというかその不規則にやってくるわけでありまして、ですからあらゆる秩序は常に崩壊の危機にあるし、そしてあらゆる混沌から突如として大きな秩序が生まれてくることがある。これは自然の法則であることはまあもう明らかなわけであります。そうなってた時に、次のこの秩序はどんな秩序なんだろう、これをやはりいつも考えているっていうことがすごく重要なことなんですね。なおかつその変化のプロセス以上に、どんな形に最終的に落ち着くんでしょうか。ここがすごく大事なんです。特にですね、それはその今みたいにあらゆるところで矛盾が溜まってますと、この矛盾が溜まったところは必ず破綻が広がっていきます。でダメになります。で作り直すって話になります。作り直すわけですから、いろんな物語があるにせよ、最終的にはまあみんなが納得するところに落ち着くわけであります。そうすると未来がどうなるかっていうのも、実はそれはただ単に占いで当たるみたいな話ではなくて、よーく今の世の中見ていて、今の世の中見ていて、あ、これはみんなこう考えてんな、あ、これはなんか持ちそうだな、あ、これは人がいる、あ、これは人がいない、こういうふうに考えていって、まあ最終的にこの部分は多分こんな形だろうな、あの部分はあんな形だろうなと言って残る部分があるわけでございます。私が理事長をやらせていただいている NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムはですね、もう10年ぐらい前からそんなことずっとやってるんです。最初に観光立国、それから新しい農業をですね、政治に押し上げたのも、我々日本再生プログラム推進フォーラムですね。で、戦略的低エネルギー、原発ゼロで、そしてさらにその、あれですね、国民監査やろうとずっと言い続けてるのも、我々日本再生プログラム推進フォーラムなんです。で、どうやるかというところでは、そこはいろんなやり方があるんですね。で、我々はこの NPO の方でありますから、政策を作るのが仕事ですから、具体的な政治のプロセスよりも、どんな形になっていくの、どういうふうにすれば皆さんが幸せになるか、それを考えていろいろ試行錯誤するのが仕事でありまして、まあそういうようなことでやっていくとですね、まあいろんな、まあ我々の研究を積み重ねた結果によりましても、大体方向性は見えている。歴史を振り返ってみてもそれは見えている。やはりそれは役割分担と共生でありまして、で、世界的にですね、やはりその土地土地の、やはり力をもっと発揮させて、お互いにその強みを交換し合う、助け合う、こういう形にならざるを得ない。他になんか道が今ない。そういう状況だろうと思うんですね。そういうふうにしない限り安定がないだろうということなんです。ですから、その、今の延長線で、これどうしよう、こうしようっていうのは、それはいわゆる管理のプロセスなんです。リーダーシップとマネージメントという2つの言葉を使うならばですね、今あるものをどう変えてどんな風にしようかっていうのは、これは管理のプロセスなんです。今あるものをどう動かしていくかですから。ところがその管理のプロセスにおける変化というのは、実は大した変化ではないんですよ。いわゆる改革と言われるものの多くはマネージメントとしての変化でありまして、それは今あるものをどう変えるかですから、根本的にその土台が変わるみたいなこと、それから舞台が変わるみたいなことは全く想定していないんですね。法律をどうするとか組織をどうするってことがほとんどでありますから。ですから管理のプロセスとしての変化というのは、実は大抵は小さな変化で、大きな時代の変化を乗り越えるってことはできないんです。ですから変化って言った時に、どうやって変化するのかと、プロセスがわからなければ無責任ではないかという言葉は、実はそれは反対なんです。プロセスが分かっている変化というのは、実は小さな変化で、それしか考えないこと自体が実は無責任なことなんです。リーダーシップにおける変化というのは、本物の変化なんです。どうなるかという、どうやるかというのは、後から考えることなんですね。本当のリーダーシップにおける変化というのは、新しいものを作ることでも全部そうですが、そのインスピレーションを人々に与えるものであって、こんな風になるだろう、こんな風にしようって言った時に、それが人々にインスピレーションを与えて、具体的にどうやるかはみんなが考えるんですよ。具体的にみんなが、あ、俺なりに考えればこうだな、 私はこんな風に協力してみたいな、みんなそんな風に考えてって作るものが本当のリーダーシップとしての変化なんです。だからどうやるかなんて最初に分かるはずがないんです。そうではなくて、着地点が分かるっていうか、着地点が見えるものなんです。着地点が見えて分かって、その着地点に行きたいなとみんなが思ってた時に、それぞれが自己組織化していって管理のプロセスを始めていくんです。ですから今まで想定した様子とは全く違う形で変化のプロセスが進展していって、やがて新しい形ができていく。これがリーダーシップにおける変化というものの本質なんですね。ですから、どうやるかみんなで考えるんだよという話。でもこれね、最近よくある丸投げとは違うんですよ。なんか本当に情けないのは、こういうくだらない説明までしないとですね、皆さん、キョトンとしてるってところが、我が国が今いかに衰退してるかでありまして、今言った話をするとですね、そのものは上がいつも言ってるわいと、ああしろこうしろって無理難題ばっかり言ってですね、出来もしないことを言ってですね、それでやらされてるのは日々の仕事だと、そんなリーダーシップの変化のクソくらいだと、いう人はね、たくさんいるわけでありますよ。でもそれはね、そのリーダーの言ってる変化そのものがね、めちゃくちゃな変化だということなんです。要するに今申し上げたように、リーダーシップが言う変化というのは、人々にインスピレーションをかき立てなければいけないんですね。やってみよう、自分で達成してみようと思う気持ちを起こさせなければダメなんです。で、それは必ずしも 100% 全員がっていうわけではありません。世の中はいつも変化しております。で、変化してるときにですね、なんか一群の人たちがいて、この人たちがなんか次の担い手になりそうだと、この人たちの実力、思いが次の時代になりそうだと見えることがあります。で、この人たちに勇気を与えるんです。例えば、明治維新の時であればですね、下級武士たちがすごく頑張りましたね。あるいは、もう、昭和の日本はですね、農民の力でございますよ。兵隊に行ったのも農民だし、戦後工場に行ったのも農民で、農民の力がですね、日本を大きく変えていきましたね。ある一軍の人たちが、なんか天命に従ってなんか次の役割になってそうだと思った時に、この人たちを鼓舞激励するんです。そうするとその人たちが本気になって立ち上がって時代を変えていくんですね。やっぱりリーダーシップっていうのは、そういう大きな天命の降りるところを読む必要があります。ただ単にですね、自分が成果のいいとこ取りだけをしようとして、なんか部下にデタラメをやらせて、でね、問題があれば人のせいにすると、これはリーダーシップの理の字にもなりません。逆にそれはあえて言えば管理のプロセスなんですね。管理のプロセスで、まあ言ってみれば、そのすごく単純なことをですね、考えてるんですよ。多くの人たちを巻き込んで、人々の、なんて言いましょうかね、相乗効果を高めていくという本来のリーダーシップを考えていないんですね。ただ単に自分がリーダーと称する人が自分の目の前にある成果だけを達成したいと思ってやってるわけですから、どちらかといえば管理のプロセスで、ですから管理のプロセスで来てデタラメやればですね、それは逃げ場がないですから、みんながですね、疲弊するのは当たり前ですね。だから例えばこの1年ちょっと皆さんの会社振り返ってみていただいてですね、人々を鼓舞激励するような、なんかリーダーシップの言葉をリーダーは言ったでしょうか。あるいはその次を担いそうな、次、まさに順番が来ている人たちが会社にいて、この人たちにスポットライトが当たって、その人たちがこの1年間でぐーっと伸びていく、そういう現象を皆さんの組織では見たでしょうか。これ見たという方は、そのやっぱりいいリーダーがいるっていうことなんです。で、皆さんそのリーダーの下で動いてるってことです。しかし見なかったということは、あるいは想像すらつかないってことは、それはその組織にリーダーはいないということであります。ですから、いくら待ったって、そんな未来は作れません。それはただ単に、管理のプロセスをやってるだけです。管理のプロセスで言ってる変化ってのは変化になりませんので、やがて全部流されていってしまうんですね。ですから、まあ、こうやってリーダーシップにおける変化と、マネージメントにおける変化っていうのは、根本的に違うところがあるんですね。では、そういう本質的な変化、誰が次になりそうなのか、これはどうやったらわかるかなんですが、まあ私に言わせれば、まずやっぱり歴史を学ぶことが第一だと私は思っております。南信州の遠山郷のですね、木沢小学校というところに、まあ私、蔵書を全部寄贈させていただいたんですが、まあ、もし皆さん、お時間があって機会があればですね、ぜひその図書館行ってみていただきたいと思います。私は今までどんな本を読んだのか、置いてあります。よく聞かれるんです。あなたは一体どうやって歴史勉強したんですかと、いろんなことを言うんだけど、何を 根拠にそう言ってんですかと、よく聞かれることが多いんですね。そうすると、その、申し上げるのは、いや、それは木沢小学校行ってみてくださいと、金融の本もありますし、経済の本もありますし、歴史の本もありますんで、まあ、大体こんな本を読んでたらこんな結論になったんですよと。まあ、そういうふうにしか申し上げられないんですが、まあ、とにかくその、私がその学生の頃から、ね、大人になる、それ、社会人になるプロセスっていうのは、歴史の中でも中世の見直しっていうのが盛んだったんですね。あの中世はとにかくそれまで階級しかにとらわれて、階級制度の中でとらわれてて非常に悪いもんだったと。中世は悪くて近代はいいもんだったという非常にそのステロタイプ的な見方が多かった。ところがそこにその中世の見直しっていうのが入ってきたのが、ちょうど私が学生から社会人になった頃の歴史の姿だったんです。これは日本歴史国史でも、それから西洋史でも東洋史でもそうですね。まあそういう時代の中でありましたから、そのまさに今と同じなんですよ。その近代が壊れてもう一回中世的な時代に戻ってくる、中世の混沌とした時代に戻ってくる、このプロセスっていうのを、ちょうど私は偶然にもですね、まあ学者さんたちがそういうことを一生懸命研究している時代に実は出会ったっていうことは言えると思いますね。まあだからそれはよく勉強させていただいたんじゃないかな。まあ自分なりにですよ、それは別に学者じゃありませんから、自分なりにその勉強させていただいたんじゃないかな、まあ、そんな気はしてるんですね。でそういうのを見てると、やはりこの複雑系が言うような、まあ、混沌と、それから秩序の関係というのは実によく分かってきます。さらにその日本の歴史、特に古代の歴史、まあ、権藤政教の自治民政理もよろしいと思います。ああいうのちゃんと読めばですね、なるほど日本人はどうやって生きてきたのか、日本の国の成り立ちというものもそこではっきりと見えてきます。そしてですから変化というのはですね、やはりこの欲すると欲せざるとに関わりなくやってくるものでありまして、リーダーというのは常に今ではなくて未来を見ていないと仕事にならないんだ。逆に未来を見ていて、未来がはっきり見えて、だからこっちに行こうよという、このリーダーの背中から出てくる元気に人がついてくるんだということが、なんかよくわかるんですね。で、もちろんそのリーダーのこのバトンというのは次々に渡していきます。ですからリーダーの役割、それから誰がリーダーシップを取るかということもこれ次々に変わっていくんですね。すなわちそれがですね、言ってみれば、この生きがいとか死にがいと同時に人の役割ということに対する自分の強い認識というものが必要になってくる部分です。すなわち、権力を握って自分がいい思いをするために世の中はあるんではないということですね。権力を握って金を握って自分がいい世の中をするために、みんながそこに仕えているわけではないということ。そういうふうに考えた途端に権力が腐敗し、そしてほどなく崩壊して全てがなくなってしまう。これはほとんど歴史の法則みたいなもんであって、これはもう非常によくわかる。ではなんでリーダーは苦労してでも、非常に大変な苦労をしてでも、そういう変化を成し遂げていくんだろうか。ここにその世の中の本当の秘密があるわけですね。やはり、天はですね、世の中を変えたいと思ってる。常に良くしたいと思ってる。明るく温かくしたいと思ってる。やっぱその天の思いを感じた人が、やっぱり動くんですね。それは、その、言ってみれば、自分の合理的な、なんか気持ちから出てくるリーダーシップの気持ちではなくて、むしろ天から降りてくる、なんか自分のところにボタンがあるんじゃないか、この気持ちを持った時に、それは家庭でも、それは国家でも、企業でも、地域でも、みんなそういう人たちがそのバトンを持って動き出す。で、元をその出てくるエネルギーは同じですから、天から出てくる天は一つでありますから、やはりいろんなところに同じエネルギーが出てきて、それぞれの立場の人たちにそれぞれの役割を与えて、しかし全体が統合しているから、お互い全く最初はね、その知り合いでも何でもないのに、だんだんだんだんいろんな仕事をしていったら、だんだん人が出会っていって、あっちも出会い、こっちも出会いで、なんか一つの大きな力になっていったと、こういうふうになるわけですよ。要するにみんな同じ、言ってみれば天から降りてくる糸の先にいるっていうことですね。ですからリーダーシップっていうのは、こうやって具体的なその形をとって世の中を変えていくわけであります。ですからそれは非常にダイナミックなものであって、その小さなことにとらわれていたんではどうにもならないわけでありますね。ですから大きなリーダーシップの舞台というものが見えたら、あとは今度は管理のプロセスでどうやっていくかって話ですが、その最初のうちは管理のプロセスはなかなかで、ね、うまくいかないんです。ですから管理は2の次3の次でもいいから、とにかく大雑把に形を作っていく、大雑把に形を作っていきながら細かいところは細かくやっていく、そういうですね、まあ、言ってみれば大きなところを中心に、そして形ができていったら細かいところもやっていく、こういうもののやり方がすごく大事ですね。ですから 今とにかくコンプライアンスはなんだかんだ言ってですね、もうとにかく管理のプロセスばっかり細かくしてますが、あれやってる間はですね、一つも前に進まないんです。ですからあれ全部なくなると思います。歴史はよくですね、振り子が極端から極端に触れるんです。これだけ管理社会やってると、そのうちこれ全く無管理の社会が来ると思います。歴史ってそういうもんなんですね。ですから逆に言うと、あんまり無茶に振り子を振らすと反動が怖いってこのことなんですね。まあでもそんなことでありまして、皆さん決して悲観することはありませんですね。変化の時のリーダーのですね、ものの見方というものをよく勉強していただきまして、この先のことを考えて行動していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、変化の時の視線の置き方ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。